能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回第2回文の会現状について先生からお話をお伺いし、ありがとうございました。
ありがとうございました。
やはりもう一つ、あの日の、大きな見どころとしまして、お弟子のくぬぎさんの、初捨てということで、常間さんについて先生どう見てご覧になってたのかなってところを、ちょっとお聞かせいただける。
そうですね、逆にちょっと先に僕が喋るとつまらないんで、小菅さんがどう感じたかっていうのをちょっと聞かせてもらえますか。
私そういう意味で言いますと、くぬぎさんの姉妹とか舞台としては拝見したことが何度かありまして、ただやはり当たり前ですけど、面をかけて、あの舞台端がかりから出てくるところから見るのは初めてで、私はすごく好きなんですね。その好きって言うとあれなんですけど、あの彼を個人的に応援してるのもあるんですけれど、雰囲気を感じると言いますか、やはりその声が後ろまで響くわけですよね。やはりその能楽師なんだなってことを、これからまだ発展途上なのかもしれませんけれど、すごくやっぱ迫力、彼の気合というものをすごく感じる、常政だった
な。なるほどなるほど、終わった時どうでした、検証客席の皆さんの雰囲気とか反応とかって、なんかそういうのってなんかありました？なんか僕はね、検証の様子は全くわからないから、そういうのもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。
私前の方にお席がありましたので、後ろから来るオーラといいますか、空気みたいなのを背中で感じるだけなんですけれど、すごいなと言いますか、度肝抜かれた、すごいもの見たぞっていうような、その、喜びみたいなものは、すごく感じましたね。でも
そうですか、それは本当に嬉しいですね。こういう僕たちの世界っていうのは、本当に限りなく厳しくね、特に師弟関係っていうところにおいては、ともかく99の成功より1の失敗を見つけてそれを指摘するというね、ある意味ではそういう感覚の世界なんですけども、僕は実は自分自身の育てられ方というか、自分自身の育ち方も、父をはじめとして、それは野村先生しかり、流儀のお家元26世の神田清和先生しかり、皆さんその良かった時にはいいとか素晴らしいとまでは言わ、もちろんそういうことは言いませんけども、それなりに良かったものは良かったっておっしゃってくださる方々なんですよね。で、自分がそういうふうに育てられてきたんでね、中でも今20代のくぬぎ望む、彼の世代や時代の価値観とかそういうこともひっくるめた時に、僕はそういう意味では自分がそれなりによしと思った時は、とりあえず現段階としては今日ので良いという言葉をね、かけるようにしてるんですね。で、そういう面ではもう今回のは正直言って、僕からすれば大満足ですね、彼の出来は、もう本当にそういう感じですね。あんまりそういうこと偉そうに言っちゃうとね、またこれ公の放送で何なんですけど、興味ある方しか聞いてないという前提で好きに喋らせてもらえば、やっぱりですね、このなんていうのかな、初指定をじゃあ例えば彼が務めるその力量っていう話をもしするんだったら、稽古さえすれば2年前でも多分そこそこできたと思うんです。もしくは3年前でもできたかもしれない。 去年だったら限りなくもっとそれなりにできたと思う。であるいはじゃあ例えば今回初して常政っていうのはまあすごく短い曲ですけども、もっと長いのとかもっと技術的なものが難しい演目でもそこそこの出来には多分できたと思うんですね。でそういう中では言ってみると現状の彼の力量っていうことで言うならもう十分に身の丈の演目だったっていうことが一つで、これはじゃあ例えば常政っていう演目を初してでやると言っても例えば僕たちなんかは、まあ、僕も19ぐらいの時にやってますし多くの人が10代とかで初してとかあるいは初表とかでこの演目をやったりするわけなんです。そうすると常政っていう曲を演ずるというよりは面装束つけて回ってきました、間違えずに滞りなくやりました、そこがゴールなんですね大体。だから常政っていう演目曲の表現をするっていうところまでは到底いかないのが普通なんですけども、今回のくぬぎの常政に関しては完全に常政を教えましたし実際彼がやったものも常政をしっかりやってたんですね演目を。だからそこのレベルっていうのははっきり言えば結構高いと思うんです。
常政の霊が本来その姿が最初見えなかったものがだんだんその見えてしまって、はい、それは常政にしてみたら恥ずべきことなん、はい、ことなんだと思うんですけれど、それが自分で気づいた時 の、 その悔しさと腹立たしさみたいなものの感情表現がすごいなって私すごい感じてまして、うん、あの瞬間にあってなんかその自分がそのもう自分がないんですよねそれ見てる瞬間に、うん、なんかその世界に自分がいるかのような引き込まれました。
それは小菅さんの花をつかむ心かもしれないですけどね、うん、でもすごい鑑賞力ですねやはりね、でそれはだから彼がじゃあどこまで感情移入ってことで言うんだったらどこまでそういうふうに思ってやってるかっていうのはわからないんですけども、ただやっぱりおのをきちんと技術と感性を持って演じ分ければそうなるわけなんですよ。要はまあ、こっちももちろんそういう指導してますし、それに彼もその感性の中でその表現をあここまでやっていいんだとか、あこれこうなるとちょっとおかしくなっちゃうんだ、そういうところをまあ微調整していくのが稽古だったりするわけですが、常政っていうまあ平家の金立ちのいわゆるその品格とかそういうものは、あるいは若々しさそういうものは失わずに締めるとこは締めて暴れるとこはそれなりに暴れてっていうことをきちんとやってたんでね。まあもちろんだから細かい技術的なことで全く問題がないってわけじゃないですよ。それはただ言ってみれば一朝一夕にはいかないこと、例えば運び舞台上ですり足をして一歩一歩歩く足元、そういうものはねやっぱり僕がやれば僕の年月と技術、まあ、例えば父や、ね、そういう大先輩方がなさればそれなりの年月、それは歌いの声と同じように出ますからね、それはまだまだ荒削りではありますけども、ただそうかといってじゃあどうにもなんないようなそういうところが全然おろそかになってるかっていうとそうではなくて、基本技術も今なりにできるだけ忠実にやろうとしつつかつ曲をやったという意味ではねもう十分常政にもなってたし、まあ変な言い方ですけどお金取っていい出来にもなってたと思いますしねっていう感じですかね、はい、
来年先生道成寺くぬぎさんも来年は、
まあ来年はまあノーではないと思いますけど、姉妹にするか、はい、まあまだちょっと試案中なんですけどね、はい、
まあ、これからその法の会とかいろんなその舞台でまた彼を私も見ることがあるのかな、
そうですね、ぜひ応援してやっていただければと思うんですけどね、はい、まあある意味でも本当ここに至るプロセスとしてね、まあ無事終わったから言えることかもしれませんけども、10月に稽古能でね一回面装束つけてお囃子も終えていただいてやったわけなんですよね。つまり本番からすると2ヶ月前ぐらいで、父はねまあ初めて面装束つけて多分そのお囃子も入っての中では まあまあ満足したみたいで、もちろんいくつか直してたんですけど、すごい優しかったんですよ。で僕はもう全然と思って、それで本人に終わった後に言ってですね、大先生は、大先生って父の子ですね、大先生は今日のでね、ある程度満足って現段階ではって思われてるかもしれないけど、俺は今日のじゃ冗談じゃないよっつってもうあの俺は客だったらとても今日のじゃ金払えない、上手な仕事の人の方がうまいぐらいだって、俺からすれば。だから親父が満足っていうか、あのまあそういうのも分かるけど、初めて名装束つけた割には確かに、あ思ったよりはね、ハンデにならずにできてるなって、そういう見方は一つあると。ただ僕がじゃあなぜ今回文の会でさせるか、第一なぜ常政にしたかっていうのは、一日の一つのあれとして、当初はまあお味噌でもいいと思ってさせようと思った部分もあるけど、でも基本的には文の会させるってことは本当にお金を取れる一番の脳として成立すると思ったから、プロの脳として成立すると思ったからお前にさせるんだから、俺は今日のじゃあもう全然ダメだよっつって、もう2ヶ月死ぬほど頑張れっつって言ったんですよね。それはもちろん歌いの精度とか立ってる構えとか、それこそすり足運びとか、もうそういうのがもう全然玄人としての水準に達してないんでね、今日のじゃ全然ダメって言って、まあ間違えたりはもちろんしないし、やることは別に一通り回ってくることはできてるんですけど、そこじゃないよってゴールはあって全くって言って、まあ、そんな話をしたんですね。
いや、あの私そういう意味で言うと常政としてのお能も実は初めて見るわけなんですね、
はいはい、
というわけで、そのたくさんの常政を見てきたわけではないという意味においては、うん、もっとこれから見ていく中で今日のくぬぎさんの常政を見ると違った感想も出たのかもしれないんですけれど、うん、何でしょうね、結局やっぱプロの方にその認めていただけるということがいかに大変なのかというか、その芸事の厳しさというものはすごく感じます、
ある意味では確かに。だからそういう中で言うと、常政って若い人がいっぱいいるときはよく出るんですけど、まあもちろん中年とかベテランでもやるんですね。父も今年、来年かなやることになってまして、そういう面ではね、若者からベテランまでみんな誰でもできるのではあるんですけども、中でもっていうことで言えば、まあ、正直この間のはそういう、まあ、基本的な力っていうことはとりあえず置いといたとするならば、で作品としての常政っていうことで言うと結構かなりのとこを来ていると思いますよね、この間の、
はい
はい、うん、それはやっぱり父も稽古してくれましたし、はい、僕も何度かもちろん見たわけですけども、本人の感性とやっぱり学生時代から慣れ親しんでる曲でもあるんでね、常政と、まだ曲の解析がよくできてるわけなんですよね、本人自体も。そういう中で何をどうすればいいかっていうのを、まあプロとして技術とこう照らし合わせてやっていく傾向をしてきたので、まあそういう面での球団で、ただまあ今回終わった後に僕は彼に言ったのは、現状としてはこちらとしては正直ね、あんまり弟子に甘いこと言っちゃいけないけど、まあ、十分満足な出来だったと。ただもちろんそれはだから良かったってことじゃなくて、今回学んだこととか、またそういう基本の技術、まあ発声にしろ運びにしろ、それを他のもんでも全部この先やるもんで生かしていかないとプロとしては意味ないんだよっていうことを言って、それをだからこれを励みにね、まあ引き続きより一層精進しろっていうようなことを言ったんですけどね。
終わりではなく始まりなんだぞ、
ね、
今日がというところで、
ね、
はい、という中で、そのファンの方、愛好者の方は、私思うんですね、その文幸先生が芸の道を極められるということと、くぬぎさんのプロとしての始まりっていうのを、なんか2つ目に入ることで、なんか気づきもあると思うんです。文幸先生のところにはちょっと私まだ目が肥えてないっていう、そこを肥やしていかなきゃいけないんですけれど、でもくぬぎさんの成長を見ていく中で、あ、文幸先生が戦ってるレベルってここなんだなってこともちょっとこれから分かっていけたらいいなと思っております。なるほど、なるほど、はいはい、どうもありがとうございます。本日はそういうことで、くぬぎさんの常政について先生からお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。